グッドイブニング、ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野トムスです。この番組は株式会社トライオン、財団法人文化コミュニケーション、財団の、ご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都のですね、我々がシンクした、ビジョンを世界に発信しようという番組です。夏い、暑い、ね、夏も、やっと終わったんでしょうかね。
そうですね、
そうですね。そしてやっと秋が、飽きていったらやっぱりその胃袋というか食事ですね、
はい、
今日はね、京都のど真ん中に錦という、
はい、
京都の台所があるんですけれども、
はいはい、
そこで働いておられる現役の、錦の井上さんといったら、はい、これはもう本当に、明治17年創業、
はい、
125年ですね、はい、そこの井上の佃煮店でいいんですかね、
はい、そうですね、
そこで勤務働いておられる大田黒高尾さんにスタジオに来てもらっております、
はい、
そして、
はい、
清水慎太郎さん、
はい、
非常に魅力的だね、
はじめまして皆様、は
い、どうも
ありがとうございます、
は
い、
清水さんは錦の京豆腐の藤野さんにずっと働いておられて、
そうですね、うん、老舗の、豆乳ドーナツで有名な、
うん、
豆腐屋藤野ですね、
藤野、
北の天満宮に本店があるということで、うん、そこでやっておりました。
やっておられて、現在、市場富の小路にある四富会館の清水食堂のオーナー、
そうですね、うん、そこでオーナーで、やってるんですか、正確にはですね、
うん、
嫁さんがオーナーっていうこと
で、あ、そうなんですか、
そういうことでした、
声から分かると思いますけれども、二人とも30代ですね、
そうです、うん、はい、
で、伏見工業、
はい、そうです、伏見工業、伏見工業ラグビー部の、
ラグビー部、
ラグビー部の先輩、はい、そうです、はい、私が清水の方がですね、うん、後輩ということで、
今日はそしたら、ラグビーとそして錦ということで、
はい、
うん、やっぱりね、僕は錦が大好きで、
はい、
やっぱり錦で言ったらこう年末のね、みんな一斉に年末になれば、
うね、
こう錦にこう、
はい、
なんていうかな、
ね、
正月の、料理を求めていかれるんですけども、
おせち料理ですね、うん、はい、
まあ普通の日に歩けば、
はい、
外国人がすごく多いでしょ。
外国人観光客多いですね、
うん、
はい、修学旅行生も多いですし、
うん、
はい、
やっぱり京都の良さっていうのはやっぱり京都の文化、ソフトパワーというのかな、はい、これはやっぱり食があって、
はい、
胃袋があって台所があって初めて、
はい、
そうなんで、
だ
から錦にはどのぐらい何店舗ぐらいあるんですか。
だいたい多分120から130軒ぐらいあると思うんですけどね。
そうですね、
120から、
はい、例えばどういう食材があるんですか。
まあ、魚屋さんと野菜ですよね、それがまず旬になってますね、
うん、
旬
の魚ともちろん四季折々の、
そうです、
はい、
野菜と
京都の京野菜ですね、
はい、そうですね、
24種類ぐらいなんかあるって聞いたんですけど、錦っていうのはやっぱりブランドで比較的高級な食材を置いてあるんですか。
まあ、それはお店によると思うんですが、
うん、
それも錦で現役の大田黒大先輩がですね、
はい、
うちで使っている食材もそんなに高い食材はそんなに使っておりません、正直言いまして、
うんうん、
もう安い食材を逆に京都らしい味付けで、
あ、そうですか、
はい、
やっております。例えば京料理っていうのはもちろんお店で高級なね、
はい、
いろんな、ね、専門店で作られる料理、
はい、
もう一方は家庭で作られる、まあ、おばんさい、
はい、そうですね、
うん、おばんさいこう作っておられるんでしょ、
はい、
おばんさいどういうものを井上さん作っておられるんですか。
うちのモットーは飽きひん味ですね。
飽きひん味、
飽きひん、なんぼ食べても飽きひん、
は
い、それをうちのモットーですね。
はい、それはやっぱり120年以上歴史あるということは、
はい、
その伝統的な味をずっと継いでいってはるんですか。
まあ、そうですね、継いでいけるように頑張っている最中ですね、う
ん、
私も。
例えばどんなもの作ってはるんですか。
私はいつもおからとか、そうですね、今やったら、タケノコはもう時期があれですし、
うん、
あと
これがキノコとかですか。
それがキノコですね、
ね、
キノコ類とか出てきますね。
マッタケとか。
そう、松茸はあんまりうちは
正直言って扱ってないかもしれないですね。
は
い、
焼きそばコロッケとかチョコレートコロッケとか。
あ、チョコレートコロッケございます。はい。
チョコレートコロッケでどんな？
まあ、中にね、うん、あのチョコレートが入ってるんですけどね。うん、
皆さん、まあ、びっくりされますね。最初何これみたいな。
本当。
はい。うん、
なんかね、その井上さんは、農林水産大臣賞、
はい、
ね、たくさんもらえた。どんなんで農林水産賞をもらったんですか。
ね、万願寺唐辛子、万願寺唐辛子昆布言いまして、はい、万願寺と昆布で合わせてあるやつがあるんですけども、京野菜の一つで。
あ、そうか。昆布の味付けやね、大体カツオか、ね、それで万願寺の
唐辛子、
唐辛子、京野菜との。はい、コンビネーションはね。
はい。
で、万願寺を素揚げしてるんで、緑の鮮やかな緑色が出るんですよね。
あ、ほん
と。で、昆布の黒と。それが色合いがすごいいいですよね。はい。だから使う方にとっても人気の商品でございます。
いや、僕はね、清水食堂、ね、よく、ね、最近、ね、はい、お伺いするんだけど、その、錦というのは結構早く閉まるでしょ。
そうです ね、
早いですね。錦のいいものを、シムさんとか食堂で出してはるからね。
そういうことです。
夜美味しいね。
はい、そうですね、
うん、それいいね、
う
ん、
そうですね、うん、結構ね、錦市場って高いと思ってはる人いるかもしれないですけど、うん、そんなことないですね、やっぱり品質もいいですし、
うん、
でコミュニケーションも取れますから、
うん、
今晩何のおかずしたいってことになれば、
あ、そうか、
そこのおかみさんなり、社長がですね、
うん、
あ、こういうのがいいよということでアドバイスしてもらえると、
うん、
それはなかなか他の、要は近くのね、大手スーパーさんとかではなかなかない、
うん、あ、そうか、錦の良さは、観光客、お客さんとコミュニケーションが加わると。
そうですね、
そこで京豆腐の藤野さん、
はい、
で豆乳レアチーズケーキとか、ヘルシースイーツというの、
はい、
焼きたてドーナツ、揚げたて
ドーナツですね。はい。
それを売ったはったんですか。
はい、そうですね。豆乳が入ってるんですが、
うん、
まあ非常にヘルシーで、
うん、
またそのなんていうんですかね、最近はドーナツブームですよね。
あ、
で、まあそのためか結構なお客さんが来ていただいてましたし、うん、今も長蛇の列ができてるぐらいで、
本当、
いつも長い
列、長蛇の列、
そう、長蛇の列
いつも、はい、いつも流行ってる、
さんともそうでしょ、
うちもね、おかげさんでいっぱいお客さん来ていただいてるんですけど、はい、
京都の人多い？
いや、でもね、やっぱり観光も多いですね、正直言いまして。はい、
だから錦の役割というのは僕すごいね、例えば京都に年間5000万人の観光客になると、
はい、
必ず、まあ、修学旅行生も含めてね、錦、
はいはい、
で、
はい、
こういくでしょ。で、例えばヨーロッパ、
はい、
例えばウィーンにはナッシュマルクというのがあって、
うん、
まあ、のみナッシュというのはのみの市みたいな意味でもあるんだけど、
はいはい、
そこにこうイタリア系のすごくこう野菜をね、旬の野菜をこう、たたり、長い、もう錦みたいな同じようなもう400メートルぐらい続くね、
はいはい、
細い道であって、そこへ行けば、そのヨーロッパの生活がわかるんじゃない、
うん、
ただ外国人の観光客が京都に来られた時に、
はいはい、
京都の、こう、なんていうかな、庶民っていうかね、
はいはい、
本当のその、そういうとこ知りたいから、うん、そのね、観光スポットとして錦に来はるかなと思うんだよね。うん、
なるほど、
ね。そうですね、外国人の方多いですね。
うん、
例
えばどういう国の人多いですか。
まあ、一番は中国で、うん、台湾、
うん、
その方々が一番多いですね、韓国の方と、
うん、
でその次はイギリスとか、
うん、
イタリアあたりが多いですね、
うん、そのコミュニケーションは、
はいはい、
どうするんですか。
まあ、コミュニケーションでもこれはもう先輩の方がうまいと思うんですけどね、私の場合は、
うん、
コミュニケーションでも大体イタリア人のね、可愛い女性しか僕コミュニケーション取らないんで、それはもうね、チューはしてきますしね、
うんうん、
それはもう大変なことになるんですけどね、
うん、
まあ、その辺はもう大田黒大先生が、
大田黒、
大先輩が、
僕の場合はまずそこの国を出身、国を聞くんですよね。
国を聞く、
はい、
うん、
例えば Are you from って、
うんうん、
で例えば中国なり、まあ、チャイナとか帰ってきますよね、うんうん、そこで僕は知ってる、例えば香港生まれたらジャッキーチェーンとか、
あ、ほんまに、
そういう僕の知ってる限りのことで、
中国だなんていうの、
中国言うたら、ね、
モタクというの
中国言うたら、まだ今までそういうあんまりそれはないんですけどね、
あ、本当、漢字で書けるからいいね、はい、中国はね、
そうですね。
こんな感じでね、はい、あれだから。
中国の方は、うん、この間だとオリンピックとかね、上海やったら万博みたいな感じで言うたりとか
して。例えば中国の人はどんなもの買っていかはるの？
中国の方はですね、まあ、豆乳ドーナツっていうのは、アジアの方もヨーロッパの方も買われたんですけど、うん、食べ方が違うんですよね。中国の方は素手で食べないんですよ。お箸をちょうだいっていうことで、
ドーナツ食べるのもお箸。
ええ。で、ヨーロッパの方は素手で食べはる方が多いんですよね。ええ。だから、その食文化の違いというか、うん、その辺も感じましたし、うん、ええ。だから中国の方、綺麗好きな方多いですね。
あ、本当？
はい。意外と僕はそう思いましたけどね。ええ。
中国の人は綺麗好きな人多い。
ええ、綺麗な人も多いですね。
あ、綺麗な人も多い。ええ。ほんで、イタリア人の綺麗な人が来たら、ね、いろんなコミュニケーション
で
行くと。
そうなんですよ。はい。
なんか、錦とイタリアのフィレンツェ？
そうですね。
とね、なんか中央市場と、その、なんていうの、
姉妹都市
関係。姉妹都市関係。うん、京都とフィレンツェ姉妹都市関係 で、
ね、
その関係上、錦、はい、と、フィレンツェの中央市場の姉妹関係で、
はいはい。みたいですね。私もそこまであんまり詳しくは分かんないですけども。
錦、うん、とフィレンツェ、京都と、なんかかっこいいね、錦もね。
そうですね。僕もそれ聞いて、うん、フィレンツェで聞いて、ちょっとかっこいいなって思ったんですけどね。うん、
やっぱりね、こう、錦をもっとこう、世界に、この、まあ、ラジオもね、インターネットラジオを通じて、京都のね、はい、まあ、京都市内の、今、ライブで行ってるんですけども、皆さんのみならず、インターネットラジオでね、はい、ずっとこう、うん、世界、まあ、ヨーロッパも、アメリカの人も、ちょっと聞いてはんねんやけど、その、なんて言ってもやっぱりね、食の文化を通じて、京都の良さを世界に発信する。
はい、
で、
はい、
その重要な役割を、ね、30代の、ね、2人がこう担っておられるんで、
はいはい、
なんか、ね、さすがにラグビーやってはったから、その勢いがね。
いやいや、とんでもないです。
今ではもう、そんな勢いもなんもないですけどね。
本当に。うん、ねえ、先輩なんかもうそろそろ痛風かって言われてるぐらいのね。
今、若く言いすぎて。
やっぱり食文化って、その食を通して人と人のコミュニケーションが取れるっていう、ところやと思うんですよね。それも中野さんの異文化コミュニケーションっていうところなんでしょうけど、
異文化、そうね、インターカルチャルコミュニケーションというかね、異文化、だから食っていうこうやっぱり京都がやっぱり京都しかない食やね、だから京都にどうしてこういう食が生まれたかというと、やっぱり京都っていうのは海から遠いから、はい、やっぱりね、はい、魚でも独特のこういうやらなあかんと、はい、で錦にどうしてそういう市場ができたかというと、錦にはいい水が湧いてるというかね、井戸水があるということでね、
はい、
うん、で今はその冷蔵庫とかもちろんありますけれども、はい、昔やっぱりね、その冷蔵庫がないときは井戸水でそれをね、はい、食材をちゃんと冷やすしかなかったの、
はい、
うん、
で今水道水なんかね、皆さんもそうでしょうけど、ぬるいですもんね。
ぬるいね、
うん、それも井戸水冷たいですからね。
錦の水はほんまに冷たいです。今の夏は冷たくて、逆に冬はあったかいんですよね。で
先輩の手なんか見てるとね、やっぱ井戸水を触ってはるだけあって、すんごい綺麗なんですよね。
そうや
ね、う
ん、そんな荒れてないですね。
錦天満宮さんに皆さん行かれてですね、うんうん、ぜひ飲んでいただいて、うん、ただもう美肌美容ね、健康ってことでね、う
ん、なんかね、聞くところによると一時やっぱり阪急がね、
はい、
地下鉄を掘った時に、
う
ん、60年代かな70年代かその時ちょっと井戸水のね、が悪くなったみたいな、
はいはい、
もっと深く掘らなあかんようになったりね、はい、したって聞いたんですけどね、
はい、まあ、第一水脈、第二水脈っていうのがありますんでね。
うん、
だから第二水脈、
今でも2箇所あるんちゃいますかね。
やっぱり水というのは大事ですね。
水は大事ですね。そうですね。
いや、なんかこう、ずっと、まあ、ね、その錦の歴史をたどると、ある文献によると、やっぱりその延暦の時代というのは、
うんうん、
ね、平安京ができた、あるいはその前から錦があるようなね、
はい、
うん、そういう、まあ、文献もあったり、はい、あるいは応仁の乱で京都やられた時にちょっと錦がダメになったけれども、はい、またね、復活して秀吉がね、 それなりに錦ね、
はい、もうそういう本で読んだんですけどね、ちょっとして、
うん、はい、
やっぱりその錦というのはそれほど歴史があると、
ええ、
その中でも井上さんというのは100年以上というのは錦の中でもかなり老舗ということですね。
どう他にももっとね老舗で何百年とやっておられる店もありますし ね、
300年ぐらいやったらお寿司屋さんもありますし ね、
魚屋さんでももう江戸時代からやってあるところもありますし ね、はい、
やっぱそういうところはずっとポリシーがあって、うん、あんまり買えないんですかね。新しいものどんどん作っていかはるんでしょうかね。
どうなんでしょうね、
うん、いやいやね、お豆腐屋さんもなんかいろいろとね、
そうです、ええうんまあ、アイデアマン社長がアイデアマンなんで、
うんうん
ええまあ、いろんなことをなさってる方なんでね、
うんうんうん、
あれなんですけども、
うん
ええ
うん本日のラジオカフェシンクタンクジャーナルは錦市場で現役でね、バリバリ働いておられる、ラグビーの元選手ですか大田黒隆夫さんと、
はいはい
清水食堂の清水慎太郎さんにスタジオに来て、いただいて錦のことをいろいろと教えていただいてます、いつものようにここで、ブレイクとしてハワイの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野保です。やっぱり京都から、まあ、京都のこの食の文化の交流を通じたですね、
うん
まあ、そういうことを通じてこう京都をもっとこう世界にこう発信していきたいというね、
はい
まあ、その、まあ、ラジオ番組なんですけどね、
はいはい
僕はヨーロッパに住んでて、感じるんだけどヨーロッパには錦のようなこういう市場があるんですね、アメリカはあまりないんですね。
あ
やっぱこれは文化のある国にはこういう昔からあるこういう市場っていうんですか、それがこう進化していくっていうかですね、
はい、
だけどちゃんと伝統の良さを残しながらも新しい味付けをしていくと、
はいはい、
だから本当に30代というのは一番錦のなんか若手だけど、これから、ねはい、どうしようしていかなあかんというのを、まあ、考えてはると思うんですけれども、はい、どうですかね。
そう、まあ、本当に非常に若手でしてね、錦、
うん、
の中で現役、まさに今現役っておっしゃってる方は大体60、70代ですね、
うんうん、
元気ですね皆さん、
うん、
若々しいし、うん、で我々まだまだね、
まだまだ、
まだまだ
あれなんですけど、
ひよっこ
です。その中でもね、うん、大田黒大先輩はですね、
うん、
まあ一日に何種類もお惣菜を作ったんですけどね。
どうなんですか、何
種類、うん、大体何種類ぐらい、
大体そうですね、大体十何種類作ってますけどね。
十何種類、
サバ炊いたりとかおからやったり南京ね。
それはもう朝早くからですか。
朝早くから、はい、うん、
もう7時から。得意料理とかあるんですか。
まあ、どれが得意っていうのもないんだけどな、
まあ、いやこの間おからが得意って言ってはりましたけど、
もうおからはちょっと気合い入れていつもやってますね、やっぱり、うん、なかなか最初おからが覚えられなくて、
うん、おからってやっぱ難しいんですか。
難しい、ね、何でも難しいですけどね、うん、味はいつも怒られてます、うん、社長とか、うん、はい、
このラジオカフェに社長さんも出られたんですかね。
らしいですね、うん、はい、
うん、
今日もだから頑張ってこいよ、
あ、本当に、
はい、
いや、その錦ってさっき言ったけどちょっと早く閉まるでしょ、
はい、
まあ、6時頃には閉まるでしょ、はい、朝早いから、
はい、
ね、全部 が売れ、まあ、食材早く売れるんで、はい、売れたら閉まるみたいな感じでしょ、
はい、
だけど、まあ、僕清水食堂好きなのはね、
はい、
終わってからちょっと一杯飲みに行こうって言った時 ね、独特の雰囲気で、
はい、
そこで錦の旬のものが出るということでね、
はい、
非常に僕はもう好きな、
ありがとうございます、
場所なんですけどね。
ついつい寄ってしまうんですよね。
だからそこの伏子のラグビー部の先輩後輩のコラボレーションで、
はい、
ね、大田黒さんが、ね、作られた、ね、
そうですね、おからとか買って、
を
買ってくれたり、
ね、はい、それを清水さんとか夜出さはると、
はい、おからはすごい人気でしてね、うん、井上さんで、まあ、しょっちゅうではないんですけど、うん、買わさせてもらって、うん、それを、まあ、出してたりもするんですが、
うん、
まあ、非常に人気ですね、
うん、清水さん、まあ、清水食堂の場合、みんな全員入って10人ぐらいでしょ。
そうですね、
カウンター10人ぐらい で、でそこでいろんな人がね、証券会社の方も来られるしね、いろんな方が来られて、ね、お医者さんもおられるし、いろんな方が来られて、毎晩なんかそこにね、僕はこの番組シンクタンクというか、
はい、
自分で考える番組なんですね、うん、
はいはい、
こう考えてビジョンを世界に発信しようという番組で、清水食堂では毎晩シンクタンク活動のようなね、いろんな異業種というかですね、たまに外国人も来られると思うんだけど、
はいはいはい、
そういう方が来られて、こう錦の食材を食べながら、
うん、
コミュニケーションするということでね、
うん、だからうちの店でも来てもらいたい外国の方なんか特に中国の方で、
うん、
やっぱり近くて遠いっていう感覚があると思うんですよね、
うんうん、
だからもし人生の中でチャンスがあったら上海なんかも、
うん、
仕事してみたいなと思ってみたり、うん、してるんですけど、その時はもう大田黒大先輩が先頭立ってやられると思うんですけどね。
いや、そこまでな、俺も技術がな、まだまだあれやし、そんな。
いや、こう、錦の、まあ、ね、周辺に、
はい、
まあ、錦って夜は静かだけど、
うん、
まあ、その中でも、いつかね、はい、こう、お店ができていってると思う。フレンチもそうだし、
うん、
ね。
うん、
和風のそういうところもあるし、
はい、
そういうことがね、もっと広がっていくことによって、
うん、
こう観光、京都の観光産業のパイプを広げるという意味でね、食材、昼は食材、
うん、
ね、
はい、
まあ、家庭料理もあるけれども、
はいはい、
夜はちょっとね、それをその場で食べられるというようなね、
うん、
とになればね、
今錦でもいいんですかね、イートインの店が結構増えてきてると思うんですけどね、
うんうん、
はい、10件ぐらいあるんかな。
あ、本当。それはどちらかというと、はい、若い人の感覚というかね、やっぱりね、うん、20代、はい、30代の人の感覚で、
多いでしょうね。
多い、うん、食材っていうのはやっぱり秋に集中しますね。
あ、秋美味しい
もの、秋、やっぱり ね、緑の秋というか、はい、全部美味しいですね。
秋冬ですね、
美味しいものいっぱいありますね。キノコ類でもそうですし、芋類もそうですしね、
うん、もう忙しくてしょうがないでしょ今、
まあ、秋からそうですね、もうこれから連休入ってきたら、
うん、
これからがちょっと頑張り時で、
うん、
はい、
で豆腐屋の藤野さんなんか言いますね、
うんうん、
キノコガンもなんかあるんですよ。
へ、
秋になると、
うん、
それがまたね、香りが良くて、
うんうん、
結構料理人さんも買いに来られたりしてましてね、
うんうん、
それ人気でしたね、
うんうん、とりあえずこういろんな国籍の人と話せるっていうのは面白いね、
そうなんです、
店にいて、
ええ、
あとは言葉がちゃんと喋れへんだけで、
だから絶対ね、ええ、
言葉を覚えた方がいいですね。
グローバルイングリッシュっていうかね、
そうですね、
ユニバーサルランゲージというか、うん、中国人の人もあんまり英語うまくないと、
ええ、
ね、
ええ、
なんか今日ちょっと新聞読んでたら、アジアの中で、
はい、
英語力というのは日本がものすごく一番最下位なんですね。
あ、最下位なんですか。
最下位、これはトフルか、まあ、そういうテストの結果なんだけども、うん、最下位、北朝鮮の方が低いというのを書いてあってね、でこんだけ英語勉強してるのにね、全然日本人ダメ、うん、コミュニケーションできないから、やっぱりコミュニケーションというのは文法とかあんなんでなくって、
う
ん、読んだりなくって、
う
ん、やっぱりそのなんていうの、食材を売りながら、
うん、
そこでコミュニケーションがこう始まるんで、
うん、
だからそれちょっと勉強っていうかね、だから錦の若い人がもうやっぱり英語っていうか、いろんなね、英語のみならず中国語もいろんなバイリンガルというかね、いろんな言葉をね、話されると面白いなと思うんですけどね、
はいはい、
はい、
じゃあもうぜひ大田黒大先輩、英語をね、できるように頑張っていただいて、
まあ頑張って勉強する、
はい、
でも勉強してる最中、
まあ高校の時ね、うん、ほとんど1でしたから、先輩、
本当に
自慢じゃないですけど、お互いそうやね、
はい、
いや、ラグビーっていうのは大体英語使ってんじゃん、ラグビーの言葉というのはイギリスから来てるから英語でしょ。
あ、そうですかね、うん、
そうでもないの、全部、
まあ、
ほとんど、
でも
どうなんでしょうね、
うん、
どうだろうな、
まあ相当
スクラムとかタックルとかあるんでしょ。
そうです、そうです。
一応英語でしょ、あれも。
だけど、伏見工業高校っていうとね、タックルに行けっていうよりね、
うん、
あんまそういうふうに言わないんですよね。
なんて言うんですか。
要はもう突っ込め、行け、ね。
ああ、そうか。
そういう感じなんで、はい。
しかし、そういうね、ラグビーの先輩、後輩っていうかね、はい、錦にこうられて、はい、ね、こう見せて、これはいいパターンですね。
そうですね、
うん、
いいっていうか、僕もだから去年知り合って、うん、今ではこうやって付き合いさせてもらってるんですけど、うん、はい、知らう前までは全然ね、藤野さんで働いてるとか知らなかったんで、
僕も嫌でしたね、うん、ある人が紹介してもらったんですけどね、うんうん、もういじめられた記憶がよみがえりましてね嫌で嫌でしょうがなかったですけどね、しごきしごきね、うん、されて、まあ、だけど大田黒大先輩は非常に人柄いい方なんで、うん、まあちょっぴりですね、うんうん、ちょっぴりやらしいところあるんですけど、
なんでやろ
結構ラグビーでは全国大会でどこまで行ったんですか。
あ、私の時は3年の時に、V2 の時ですね、
全国優勝、
全国優勝、ね、はい、
どこが打ったんですか、誰とも。
先輩はウイングってボール持って走るとこなんですけど、
あ、足速い。
まあまあ高校時代はね、
錦の端から端までだいたい400メートルぐらいで切る、
はい、
400メートル突っ走ったらもう一番速いんちゃいます。
いや、今では
錦で働いて
もう今も全然ダメですけどね、
うん、もう全然ダメですよね。
全然普段走ってないからね。
タバコも様子は張りますしね。
本当に、
酒も飲んでますし、
ね、いや、400メートルだけど、すごく幅は、え、あれ3メートルぐらいじゃないですか。
そうですね。すごい、はいはい。そうですね。
だからラグビーやったら、こうね、なんぼ混んでても。
いや、けど年末とかね、うん、無理ですね。あの人混みの中は。
うん。
割っていくのはもう。はい、
で、おっしゃる通り、反応してしまいますね。前から人が来たら、右か左にステップを切ろう。そういう反応はやっぱありますよね。僕の場合はまっすぐ当たりに行くだけですけど。
ほんまや。俺は柔道やってたんで、
ね、
男子したらすぐ足払いしてしまうというね。俺やってしまう
よ。内股。
内股とかね。
中野さんの得意技、内股ですから。
なるほど。覚えておきます。
いや、だけどね、こうして今日は、錦市場で現役でね、大田黒さんと、ね、はい、ずっと錦におられて、そして清水食堂やってるわね、はい、清水さんに来ていただいてるんですけどね、こう本当にこうやっぱり京都というのはやっぱり観光産業がね、
はい、
やっぱり中心で、
はい、
そしてその観光産業でももちろん神社仏閣ね、いろんなあるんだけどね、うん、
はい、
高級な料亭とか、ね、いろんなね、懐石料理とか全部あるんだけど、
はいはい、
だけど最終的にはこうね、こう庶民の胃袋というかですね、うん、京都の胃袋、はい、で錦にいろんな観光客がいっぱいこうね来られて、
はい、
そこでいろんな世界中からいろんな方来られた人とコミュニケーションをされるということは、はいはい、実は最先端のね、
うん、
その国際交流っていうんですかね、
う
ん、やっておられるかなっていうふうに思うんです。
ありがとうございます。
これからもちょっとちゃんと頑張って勉強して、英語勉強して、中国語も勉強して。
いやだけどね、美味しいもの作ったんだったらね、うん、言葉関係ないと思うな。
まあ、目でね、顔で表情、うん、表情で僕は、
ジャッキーチェーンだけでいいんじゃん。
ジャッキーチェーン。
そうですよ。僕なんかもう、ついだって1年前までサンキュー S から始まる思ってましたから。
それはあかんやろ。ほんまに。
いや、その方が発音ええんちゃうんですか。したらダメやでかね。うん。まあね、本当に、今日はね、お忙しいのに、このスタジオに来ていただきまして、本当にどうも、ね。
とんでもございません。
どうもありがとうございました。
大田子さんは今終わりですね、仕事一応終わりで、はい、これから清水さんは始まるということで、
はい、もう今から
ちょっと飲みに行きましょう、清水食堂に今から、
後でまた行かせてもらいます、はい、
どうも本当に今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。